世界発信
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験したさまざまなエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
はい、皆さんこんにちは。現地直送旅人に聞こう、お届けしますのは今回もみつるです。今回は前回のスリランカよりマレーシアに渡ってきました。ここマレーシアでは実は前々から、昔からの友人とクアラルンプール、首都クアラルンプールで待ち合わせをして、まあ、一定期間のみその友人とマレーシアの国内を旅行しようということで、実はその自分の友達ですね、今回は旅先で会った旅人ではなく、この2人の友人をインタビューしてみたいと思います。では早速登場していただきます。尾形さんと美智子さんのお二人です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかこういうふうに改まって話すことがないんで、ちょっとギクシャク
緊張します。
まあリラックス回してね、やっていきましょう。でこの美智子さんの方は実は日本からではなく、現在はインドに住まれている整体師の方なんですね。
はい、
はい、でこの尾形さんの方は、元旅行会社の添乗員をなさってたという方で、まあそうですね、その辺の話もちょっと掘り下げていけたらなと思うんですけれども、お二人はどうですか。マレーシア初めてということですけど、
はい、
第一印象ってどんなもんでした。
第一印象、
うん、まず暑いとか寒いとか、思ってたよりもそんなに暑くなかったとか、どうでしたか。
思ってたより全然過ごしやすかったですね。
でもインドから来てるっていうと、南インドから来てるっていうギャップからしても、東南アジアってもっと暑いイメージがあったってことですか。
もちろんタイよりも暑いんだろうと思ってたし、インドよりも暑いのかなと思ってたんですよね。
まあ、今雨季の、ね、
雨が今ちょっと結構多いので、
そうですね、
っていうせいもあるのかもしれないんですけど、なんか全てがマイルド。
マイルド、インドから比べたらそれはあるかもしれないですね。
なんか人もね、人もなんか丸い感じで、
まあ、宗教もまあ違いますけどね、
ムスリムの国だということで、
はい、
もっとちょっと厳しいイメージだったんですよね。
はい、
たら来てみたら、なんか人も優しく、食べ物も優しい、気候も優しい、なんか住みやすそうな国だなっていう、
そうですね、
そういうイメージです。
特に僕たちクアラルンプールで泊まってたのがチャイナタウンの安宿に、まあ泊まってて、まあムスリムの国ですけど、こんな中国人の人たちもねいるんだ、華僑って呼ばれてますけど、まあ、チャイナタウンにいる間だけだったらマレーシアにいる感じしないですよね。中国の料理だったりどうですか。
結構その中国人とインド人とマレー人と全部こう混じってる感じ
ですよ。そうですよね。チャイナタウンのちょっと脇の方行ったらインド人の料理の店とかもありますもんね。日本から来てどうですか。
思ってたより涼しい。
思ってたより涼しい、
うん、
まあ、雨が多いですからね。
であと思ってたよりあっさりしてる、
はい、あっさりしてる、
うん、全部が
全部が、はい、やっぱりイスラムの国っていうイメージだと戒律であったり、なんか服装の規定だったり、旅行者でもある程度やらなきゃいけないのかなってやっぱりイメージはありますよね。
はい、
全然そのイスラム系じゃない人たちは カーフもしてないし、うんうん、肌も露出してる人、まあ、いますよね、うん
うん、あそうですよね。ムスリムの国って言っても、うんね、ムスリムじゃない人もいっぱいいるから、
うん、もちろんそうですね。
だから街の中男ばっかりってことは全然なくて、
う
ん、
そうですね、
結構ね、
そうですよね。なるほどなるほど。じゃあ旅の話の前にちょっと生態のお話っていうのも聞いてみたいんですけれども、日本で生態の仕事をなさってた後にインドに移り住んで、今インドに来る人、まあ、外国人だったりインド人だったり見てらっしゃるってことなんですか？
あそうですね、あの日本にいる時は当然日本人のお客さんしかできないでしょ、
はい、
でインドは結構あの世界各国の人が、
はい、
あのインドに旅行に来てるんですよね、はい、やっぱりいろんな人を見たかったので、私は。
あそうなんですか、うん、まあ、体つきあったり生活習慣が違ったら、その体に現れてくる問題点も違いますからね、
うん、違うんだろうなと思ってて、ですごい興味があったんですね、でやってみて、
はい、
結局人間白人だろうと黒人だろうと、
はい、
黄色人種だろうと一緒だっていうことがよく分かりました。
一緒だということが分かった
同じですね。
同じ、
うん、表面的には違うんだけど、
はい、
中身は一緒ですね。
あやりづらい点とか、例えば白人の人とかって日本人より体大きいじゃないですか、うん、で美智子さん比較的小柄ですから、なんかやっぱり重労働っていうか、どうですか、それは日本でもまあ体大きい人いるから、そんなことは、
まあ、あの整体は、
はい、
あのマッサージとは違うので、
はい、
別に体が大きいからやりにくいとか、
うん、
そういうことはあんまり関係ないですね、
はい、実は僕もその美智子さんがいる南インドの町を訪れて、その時ちょっと調子が悪くなってて、耳の中耳炎持ちなんですね。で整体で良くなったりしますかっていうふうに言ってみたら、あなりますよっていうふうに言われて、整体でこれ良くなるなんて思ってもいませんでしたっていうことで何回か受けたんですけど、変わりましたね。まあ、素人の何も知らないやつからすると、やっぱ耳鼻科に行っていつもやってるその対処法をやってもらわない限り治んないのかなと思ってたら、その体操をしたり、そのツボを押すだったりで変わるんですね。
そうですね。
っていうのは日本に依ずして、なんか日本を味わった感じがしてすごく新鮮というか、
まあ、生態はやっぱり日本の誇る、
はい、あ
っていう感じです。
外人の先生とかって世界にいるんですか、生態の、生態師の。
あいらっしゃることはいらっしゃるんですけども、
はい、
やっぱり日本人がやるほど細かいことはできないっていう感じ。
あそうなんですか、うん、日本人ならではの気遣いっていうか。
そうですね、やっぱり生態って本当に日本ならではっていうか、
はい、
もう本当に細かい世界なんですね、
はい、
だからもう私その海外に来てやってるっていうのは、
はい、
あのほとんど生態を海外でやってる人は本当に少ないんでね、
はい、
でもやっぱり役に立つと思うんで。
そうですね、
やっぱり少しずつでもね、あのいろんな人にこう広めたいなっていうのがあって、
はい、
でインドでっていうのはなんかピント外れみたいなんだけど、
はい、
いろんなとこから人が来てるから、
ね、それありますね、
いろんな出会いがあるんですよね、
うん、
それでインドでやってるんです
よ、はい、あすごく、うん、まさか整体師がインドにいるなんて想像もつかないところで体が悪くなったのを治してもらって、治すっていうよりその体操することによって、そのお医者さんに全部良くしてもらう、薬で治してもらうっていうんじゃなくて、自分の体だから自分が良くしていくっていう発想が僕はなかったんですよ。
そうですね、
それをまさかインドで。
普通の人もそうね。
そうなんですよね。いやいや貴重な体験でした、はい、でこの尾形さんの方は元、今はやってらっしゃらないんですけど、元旅行会社の添乗員なさってたってことで、
その
時に国内よりも国外の、 あのツアーだったりいろんな国に行ったっていう風なお話ですけど、インドも何回も来たりとかですか？
仕事で来たのは3回だけ
です、ね、うーん、一番最初の国はどこ添乗員で行かれたんですか？順番に言ってもらえると。
は、
はい、
一番初めはベトナム、カンボジア、
はい、
で、その後、はい、中国バンカー行きまくって、
あ、需要があったんですね、その頃。
いや、やっぱり添乗員の始まりが、
はい、
中国とか、はい、ベトナム、カンボジアからなんです
よね。あ、そうなんですか。
だから慣れるまではもう本当に中国ばっかり行くし、慣れてきたら徐々に、はい、
ヨーロッパだ
ったり、どんどんどんどん、はい、西に。
あ、そういう順番があるんですね、はい、で中国が終わった頃にはどのあたりに。
中国終わった頃には、
はい、
いろいろ行ってました。あ、トルコとか、
うん、
ロシアとか、
うん、イスラエルとかおっしゃってません
か。あ、イスラエルとかミャンマーとか。でもその後はもう本当に、
はい、
来て自分で行けると思ったものは全部受けるっていう、
うん、
アサインされて、
うん、
なんかちょっと自信がなかったら、はい、モロッコとか断ったりしたことがあって。
なんでですか、それは。
それは、
はい、
EST でイングリッシュガイドなんですよ。
あ、 そうですか。
それを自分で通訳してお客さんに言わなきゃいけないんで、
はい、
それは多分勉強していけばできるんですけど、
はい、
例えばでもお客さんの中に英語がめちゃくちゃできる人がいたら、
うん、
バレるんですよね。
あ、
だからまだ怖くて行けなかったですね。
やっぱ難易度が違うんですね。
そうですね。
単純に旅行ツアーの添乗員とガイドさん、はい、役割ってどういう風に違うんでしょうか。
まあ、結構はっきり分かれてて、
はい、
もうガイドさんもガイドさんで、
はい、
普通はそのお土産屋さんで、
はい、
に連れて行ってというか、
はい、
お客さん連れてってそこで稼ぐっていうのが結構やっぱりあの
ガイドさん、
そう、ガイドさんの目的なんですけど。
そうなんですか。
でも私がやってた旅行会社は、
はい、
そういうお土産屋さんは絶対寄りませんっていう決まりがあった
ので。カラーがあるんですね。
そう、だからガイドさんとしてはうちの私がやってた旅行会社の仕事はみんなすごい嫌いなんですね。
へ、
お客さんもうるさいし、あとなんか結構いい仕事されてた方が多くて、なんか文句もすごい言うし、それなのにお金は全然使わないしみたいな、嫌われてて。だから、うん、もう本当にうちで一緒にやってたガイドさんとかは最低限のことしか本当にしなくて。
じゃあ楽です
よ。例えば、はい、なんかお土産屋さん行けるってなったらお客さんにね、なんか自分すごい、
はい、
いいガイドだって見せた方がいいから、余計なこともいろいろしてくれるんですけど、
はいはい、
それがないから本当にバスの中で喋る、
はい、
観光地着いた時に観光地で喋ることだけ喋って、
はい、
あとは
早めに自由時間にしちゃうみたいな
とか、だからホテルのお世話とか、は
い、
レストランでのお世話は添乗員、
うん、
あとスケジュール管理とか、
はい、ガイドさんの方がやっぱり言語スキルみたいなのは求められますか。
あ、もちろん
ですよね、
はい、
しんどかったことって今思い返してみると、逆にこれが終わってそのやっぱ日本に着いた時はそのみんなに楽しんでもらえてっていう開放感とかやっぱりありそうですね。
はい、開放感はめちゃくちゃありますよ、終わったら。でも行ってる間は
やっぱしんどい面も
しんどいですね。
文句つけてくる、やっぱその
なんかスムーズに進んでれば何もないけど、
はい、
やっぱり天災があったり、なんか予期せぬアクシデントがやっぱ旅行中は起こるわけで。
ミャンマーで何かあったって言ってましたね。
あ、そう、
まあ、サイクロンが、
サイクロン直撃
に、あの時にたまたま当たっちゃって。
そう、しかもちょうどゴールデンウィークだったから、普段はあの定年とかの別になんかなんだ仕事なんて気にしない、いつまででも休んでられる人ばかりなので、そんな時に限って普段仕事してる人ばっかなんで、予定通り帰れないと仕事行けない、仕事休まなくちゃいけないし、しかもそんな遊びに旅行行ってて、
でもその天才ですからね。
でもやっぱりなんかいろんな、もうだからもうそのツアーのコースもガタガタやから、そのストレスと仕事どうしようっていうことで、
それが全部ガイドと添乗員に
バーって来て、そう、なんかその時とか飛行機乗れ飛ばないから乗れなくて、
はい、
ミャンマーのもうどこかわからない、どこですかって聞かれてもうどこかわからないけど、はい、とりあえずヤンゴンに向かってずっとバスで走ってて、
ああ、
でミャンマーの人って、
はい、
もう男性が絶対なんで、
はい、
バスの運転手さんは男性、ガイドさん女性だったんですけど、
はい、
ガイドさんが運転手さんに、
はい、
あと何分でどこ着くんだとか、
はい、
そういう質問ができないんです
よ、ね、あ、そうなんですか、
怒られるから、もう黙ってついてこいみたいな感じで、
へ
だから余計に私も全然状況わからないしっていうので、あの時はひどくバッシングを受けましたけど
その国ならではの、ね、文化とルールがありますからね。
そうですね。
あ、じゃあそろそろマレーシアの話題に戻ったところ、戻りまして、ああなるほど、マレーシアの現地の人ってどうですか、ローカルの人と触れてみて、インドから来た人と日本から来た人のそれぞれの感想としたら。
そうですね、あの人すごく柔らかい感じがしますよ。
柔らかい、
もう全然想像してたのと違って、
はい、あ、そのムスリムの厳しい戒律とかそういうあんまりイメージないですもんね。
ないですね、
まあ、あるのかもしれないですけど、表向きに接してみて、そうですよね、
すごいなんか優しい感じがしますね、うん、
家族経営みたいな感じでやってる宿とか食堂、定食屋だったりすると子供も走り回ってたりしたりね、うん、なんか微笑ましい光景見たりしましたね。
なんかギスギス感がないよね、うん、全く。
え、それ逆にインドはギスギス感ある時があるんですか。
まあいろいろインドは何もかもが極端なんでね、
はい、
ここは本当に全てがマイルド、
癒されると。
そうです、癒されますね。
今はこのシンガポールのとに向かう途中にあるクアラルンプールから向かってシンガポールに下っていく途中のマラッカという町にいるんですけど、その前までは、まあ、3人でそのジャングルツアー、その内陸の森林が生い茂るタマンネガラですよね、うん、そこで川ボート下りで3時間ぐらい行って、まあ、ナイトジャングルウォークだったりその森林に入ってきたりとかしましたけど、なんか僕は以前にマレーシアに来た時は違うビーチの島だったり、あの高知のティープランテーションができるとこだったりって言って、ああいうジャングルサイドは内陸のとこ初めて行ったんですけど、やっぱ雨季っていうのもあってなんか湿気が強かったっていうのもありますけど、やっぱ自然が豊富ですよね、マレーシアっていうのは。
本当そうですね。
タイとかそういう他の東南アジアと比べても森林がすごい多いですよね、空港の周りだったりとか、うん、そういう部分では自然が好きな人、そういうトレッキングのスポットもあるでしょうし、意外とまあ暑いは暑いですけど、そういうアクティビティは海の方でも山の方でも充実している国なんですね。だからムスリムの厳しい戒律のもとにっていうイメージは実際ないですよね。
ないですね。
僕のイメージはそうなんですけど、
もうどこもかしこも緑だらけっていう、うん、
そうですよね。虫とかが大きいですよね。そのびっくりしましたね、あんなに大きいアリがいるのっていうなんか虫で驚いたの他にないですか。だったり自然だったり、
ね、いや猫多い
です。あ、猫多いですよね。
猫がまたいちいち可愛い、
うん、そうですね、うん、犬が少ない。そう、インドと比べると犬が少ないですよね、
うん、で猫もなんか飢えてないですよね、みんなこうほっこりした感じ。
そうですね、うん、犬全く野良犬むしろ見ないですね。あれ何なんですかね、うん、
猫天国、うん、
ミャンマーだったりタイだったりは犬いますよね、野良犬。何なんですかね、言われてみると。
猫好きの人にはたま
らない。そうですね、嬉しい限りですねそっか、そうだ、食べ物の、食べ物だったり普通の、まあ、電車の値段だったりの物価ってどのように感じたりしましたか。日本から来た人とインドから来た人で感覚は違うと思うんですけど、
まあ、インドから来るとあ高いです、
ね。まあ、インドが劇的に安いですからね、アジアの中で世界の中でも。
でも日本から来ても、
はい、
意外に高い。
そう、意外に思ってるよりは高い。高いっていうか、う
ん、まあヨーロッパとかね、それアメリカとかほどっていうんじゃないですけど、高いっていうふうにやっぱ感じられたんですね。もちろん日本よりははるかに安いですけど、
まあ日本よりと大して変わらないものもいっぱいあるよね。
変わらないもの、どんなものがありましたっけ。
値段が
変わらない。
変わらなくはないでしょうね。
私インドボケでした。
そうですねでもセブンイレブンがあったり、まあ、タイバンコクほどそのコンビニがそこら中にあるってわけじゃないですけど、クアラルンプール思ってたより都会ですよね。
都会です
ね、 ねえ、あんだけビルもいっぱいあって、思ってたより、それは全然あそこら辺だけ見たらムスリムの国っていうイメージが、まあ本当イメージですけど、なんか感じないですよね。多国籍ですよね、しかも、うんうん、マレー系の人と中華系の人とインド系の人とって、本当にそれが混じり合って違和感なく普通に暮らしてますもんね。
そうですね、
うん、僕はそんなイメージでしたね。さてさて、うん、ではですね、日本から持ってきて良かったものだったり、これは現地で買って日本から持ってこなくても良かったものだったりっていうものがあれば、聞いてる人の参考になると思うんですけど、何かあったりしますか。
でもまず、はい、あんまりマレーシア自体に不便さを感じてないから、特になんか今のところはまだ1週間ぐらいで、
はい、
これ持ってきて良かったなって。あ、でも、はい、あ、そうだ、
はい、
寒いから、
あ、バスの中、バスの中ちょっとクーラー効きすぎですよね。
あ、そうだ、だから
ちょっとあれ、僕もすぐトイレ行きたくなっちゃって足元冷えてサンダルとかだと、うん、靴下1枚あったり、ちょっとショール1枚あったりとかはちょっと必要ですよね。
そのくらいかな。
いや、意外に外だったら靴下だったり靴だったり全然いらないんですけど、特に今雨の時期でザーって大降りになってくると靴も簡単に濡れちゃうじゃないですか。本当にすごいスコールだと、うん、でもあれバスの中なんであんなキンキンに冷やすんですかね。
冷房きついですね、確かにね。
特にインドなんか冷房がないじゃないですか、文化的にあんまり。ちょっと寒いですね、あっちから来た人とすると。
でも何でも売ってるって感じですよね。
そうですね、うん、なんかニリンギットショップってありましたね。
あ、
その100円ショップみたいなマレーシアの通貨のリンギットの、ニリンギットでしたよね、はい、全部ニリンギットで売ってるんですよね、うん、大体50円ぐらいの感覚だと思うんですけど、うん、意外に不便は感じないですよね、確かに、うんうん、ではですね、うん、今回クアラルンプールとジャングルエリアのタマンネガラとマラッカっていう3都市、まあ、こうやって一緒に回ってきましたけど、いや、まあいろいろタイプが違うとこですけど、やっぱ次来るとしたらなんかビーチの方とかまあ見てみたいとかあると思いますけど、なんですかね、そのもし次マレーシアに来たとしたらこういう面が見てみたいだったり、なんか今回できなかったことやってみたいとことかなんかあったりしますか。
はい、まあなんといっても、はい、あの今言葉がね、全然分かってないので、
あ、マレー語が、
そうですね、あのでもなんかみんなすごくいい感じの人たちなので、うんうんうん、もっとこう言葉が分かって、
あ、現地の言葉が分かればもっと意思の疎通だったり、
うん、そういうことしてみたいかなと思いますね。
そうですね、
私はあのタマンネガラの
ジャングルの、はい、
そうジャングルのところで、はい、別にジャングルじゃなくて、
はい、
向かい側の村みたいなところで
ありましたね。
そう、もうちょっと何日か、
はい、
何もせずにいたいぐらい、はい、
なんかのんびりできましたよね。
そうですね、うん、
ボートタクシーとか乗って対岸に行ったりしましたね、
うん。
なんか結構ね、はい、住みやすい感じしますよね、うん、食べるものとかも美味しいし、日本人の口に合う感じですもんね、だからこうゆっくり滞在してみたいっていう、そういう感じがしますよね。
だからあんまり言われなかったらイスラムっていう感じを感じないですよね、特には普通に旅行してる分にはですね。 そうですよね、うん、旅しやすいですよね、うんうん、じゃあ今回を機にまたいつか訪れてみたいというお二人に、今まで旅したところで個人的な自分の好きなところを教えてもらえればと思うんですけど、まあ、日本でも世界のどこでもここは私のとっておきの飛び切りの場所っていうのを情報をシェアしてくれると、
あ、
はい、まあ、いくつ言ってもいいですけど、まあ、ベスト3とかでも何でも、
そうですね、
はい、
まあ、私あの毎年イタリアにちょっと仕事も兼ねて、
はい、整体師の
行ってるんですけど、
はい、
あのやっぱイタリアのアイスクリーム、
アイスクリーム
はマジ美味しいんでやっぱり
ピザじゃなくてスパゲティじゃなくてアイスクリーム、
まあ、まあピザももちろん美味しいんですよ、
はい、
でもアイスクリームは、
はい、
本当に美味しいので、やっぱりあの私も別にそんな食い道楽な方じゃないんですけど、
はい、
あれはやっぱり一生に一度は経験した方がいい、
そうなんですか、
って
地元のその町の人に聞いて一番うまい店はどこですかって聞いたりすると、
そうそう、
やっぱ教えてもらってて、
そうですね、
口どけとかが違うんですか、味の種類が多いとかですか、
いや、もう我々が想像してるアイスクリームというものの概念を完全に超えてます、
ね、そこまで言っちゃいます
、うん、やっぱ
そうなんですか、
やっぱ食い道楽の国だなっていう感じですね、究極ですよあれは、
そこまで言っちゃいます、
うん、やっぱり、はい、まあ、ここまで言って期待しすぎると、
ね、ちょっとそうですね、まあ、個人的な独断と偏見で、
いやいやいや本当にすごいですよ、
それ毎年楽しみですね、行くときじゃ
あ、だからまあ私もそのアイスクリーム食べるために行ってるみたいなところ、
はい、そうなんですか、
ありますね、
仕事で行ってるにもかかわらず、
そうですね、うん、まあ、正直その辺大事かな、
あ、そうですか。
私は、
はい、
お気に入りの場所だと、
はい、
なんか普段あまり旅行行っても、
はい、
なんか観光地 見に行くのそんな好きじゃないんですけど、
はい、
ブラブラなんかのんびりしてる方が好きなんですけど、
はい、
一箇所だけ気に入ったのは、遺跡とかもそんな好きじゃないんですけど、
はい、
なんかね、東トルコにある、はい、アニ遺跡っていう遺跡があって、
うん、
それはすごくいいです、なんか
トルコっていうとあのカッパドキアっていうのが有名ですよね、はい、そうですね、それよりもっと東側、
東側は本当にどこやったっけ、あのもう国境のところです、
イランに入る
アルメニアとの国境、
ああそうなんですか、
の方にある遺跡で、
はい、うん、
まあ、シルクロードの途中、途中やけど始まるところかもよくわからないけど、
はい、どんな感じの遺跡なんですか、壮大なんですか、
壮大というか、あ、なんかすごいなんか見えるんです、なんか本当に昔ここですごいその商人たちがなんか栄えてた時、
はい、
行き来して、うん、なんかそう、あの
結構壊されてない状態で未だに残られてるんですか、
ほとんど壊れてるんですけど、はい、それなのにすごい見える、
見える、
そう、でもなんかイメージは
世界遺産登録されてたりとか、
いや、されてないと思います、ラピュタの、
はいはい、
とこみたいな感じで、あそこはすごいいいと思う、なんか全然伝わらないと思う、
どんな風にいいのかっていうのか
まあ行ってみてる、
そう、
あ、そうですか、
なんか夢の跡って感じする、
アニ遺跡、
はい、
へ
ー、うん、そこはすごい好きです、
行ってみたいですね、
はいはい、
そうですか、気になっちゃいますね、
うん、なんか変な方にカメラ向けてると撃たれるみたいな、アルメニアからずっとアルメニアの国境の方がこうやってずっと監視されてる、
そうなんですか、うん、ああちょっとマレーシアとは全然、そうなんですね、そういう意外なところの紹介をしてもらいましたね、うん、なるほどなるほど、それでは最後に、うん、美智子さんと尾形さんにとっての旅の醍醐味っていうのをリスナーの方々にお伝えできればなと思うんですけど、どんなところが旅を引きつけて、
旅の醍醐味ですか、
はい、
そうですね、私にとってはやっぱり まあ、人との出会いっていうことは一つ大きいですよね、
はい、
でもそれとやっぱり例えば移動してる時とか、
はい、
こうふと自分に帰る瞬間、
はい、
何も他にすることがなくてね、
はい、
そういう時に頭に浮かんでくることとかさ、
はい、
そういうのが大事かなと思いますね。
出会いも大きいですよね、旅において。
やっぱりあの旅じゃないね、普段の生活、日常の生活の中だとこう停滞してますよね、
うん、
でこう発想の転換とかもなかったりするけど、
うん、
こう場所が変わることで、うん、あの出会いも変わり場所も変わりっていう時に、うん、自分の中にこれまでこうなかったものがこうポッと浮かんでくるっていうのが、
うん、
私にとっての旅の醍醐味ですかね、うん。
かぶりますけど、私も移動の時間ですね、
はい、移動の時間、
うん、移動がもともと好きなんです、
ね、移動が好き、
そう、列車とか、
はい、
うん、時間がかかればかかるほど
いい。ああ、確かにそれは、
まあ飛行機も好きですけど、
乗り物が好き、
うん、好きです
ね。へえ、
そう、だから別に、
はい、
その着いた街にはそれほどあそこ行ってみたいここ行ってみたいっていう興味が ない場合も結構あるけど、
うん、
そう、移動の時間にいろいろそう考えたり、
考えたり、
なんか本当にもう何もできないじゃないですか、はい、動いてるしその乗り物乗ってるからその時間が、うん、好きですね。
日本では考えないようなこともふと考えたりすると、日本で悩んでどうしても抜けられないかっていうようなこととかもふと解決策がね、うん、見えたりとかね、うん、ありますね。確かに移動の時間、うん、長ければ長い方がいいですか。
長ければ長い方がいい。
あの昨日の移動も良かったですよね、はい、あの船のね。
あ、そうですね、あの、ね、あれ今回一番良かったです、
ね、これも良かったですね、はい、船のあの移動が、
うん、
なんか雨降ったり晴れたり、
そうですね、
もう本当にあのディズニーランドのジャングルクルーズが本物だ、
はい、
雨降るし、
うん、
でもまあ3人でいるけど1人で、
そうですよね、
そうですね、予期せぬところが面白かったりするっていうのが旅の醍醐味っていうのはありますね。
そうですよね、今日のコーヒーショップの
時間、ああそうですね。ちょっと食後にこの美智子さんがコーヒー好きってことで、僕はコーヒーをほとんど飲まないんですけど、じゃあちょっと行ってみましょうかって言ったら、その食堂で話してたようなテーマの話題じゃなく、コーヒーショップのその店内の落ち着いた感じの中でふと出てくるテーマだったりっていう、その場所がその気持ちを連れてってくれますよね。
そうですね、
あれはコーヒーショップじゃないとああいう話題出なかったりしましたね。
結構おしゃれなお店とかありますね。
あ、そうです
ね、マラッカは意外にそうです ね、うん、やっぱいろいろ同じ国でも一つの場所に長くいるのもいいけど、いくつか回ってみると、うん、違いがあって面白いですね。はい、じゃあお二人の旅のお話を伺ってきましたが、番組の感想または質問などがありましたら、番組宛てのメールに送っていただければと思います。アドレスは tabiask@gmail.com です。 tabiask@gmail.com です。はい、では今回で第5回目ですね、現地直送旅人に聞こう、今回は自分の友人に出演してもらいましたが、お届けしましたのは私みつると、
みちこ
と
尾形、
はい、です。3名でお送りしました。どうもありがとうございました。
や本編放送終了しましたけど、うん、この前スーパーマーケット入ったじゃないですか。
はい。
スーパーマーケットってやっぱ各国旅してて入る機会がたまに、まあジュース買いに入ったりとか水買いに入ったりであると思いますけど、うん、国によってやっぱ色が違いますよね、スーパーマーケットの雰囲気、まあ、置いてある商品もそうですけど、女の人とかやっぱどうですか、面白くないですか。
面白いです、
楽しいです、
うん、
何か特別これ買わなきゃっていうのが なくても見てて楽しいですよね、
うん
うん、ね、なんかこの前買ってましたよね、入った時。
ああ、
はい、
この間買ったのは、はい、ピンバッジみたいなやつです
よね。ピンバッジ買ってましたね、
うんうん、あと私今日これ、
はい、
あ
のヘアゴム、
ヘアゴム、
あ、それいいじゃないですか。
今日買ったんだ。
そう、
あ、それいいじゃないですか、うん、スーパーであったんですか。
え、セブンイレブン、
セブンイレブン、
セブンで買った
んです
か。あ、KK っていう、
あ、スーパーマーケットみたいな、はい、まあ、コンビニエンスストアみたいなね、はい、あ、そこであったんですか、
はい、
ね、なんか掘り出し物があったりしてね、
うんうんうん、
やっぱりその日本のセブンイレブンにいる店員さんとマレーシアの店員さんとでやっぱ態度って違うじゃないですか、うん、その国のサービス度合いとか出ますよね。中国に行った時なんか一応24時間空いてるんですけど、まず夜中行くと店員寝てるんですよレジに行って店員起こすとこから始めると、そんな思い出がありますね。だから黙って出てっちゃったら気づかないですよそういうローカルサイドの一応じゃあ24時間やんなくていいんじゃないのって感じしましたけどね。
確かに、
まあそんなのありましたね。インドだと逆に24時間やってるなんか見ないですよね。
いや、
コンビニがないですもんね。
インドコンビニないですね、うん、
あのガソリンスタンドについて
あるやつぐらい。 はい、あ、日本だとガソリンスタンドにそんなに物売ってないというか、そんなに中に入って買うようなそのスペースもないですよね。でも海外はありますよね、ちらほら、うん、
飲み物、
お菓子とかさ、
結構外国製のお菓子とかいっぱい売ってある、
うん、ありますよね、はい、うん、スーパーマーケット、うん、そうですね。なんかでも面白い店ってありましたっけ、他に変わった店なんか通った気がしますけど、
今回
3人で歩いた時
変わった店、
なんか美容室行くって言ってませんでした、美智子さん。インドにいるとあんまないからって言って、
うん、そうそう、あのインドだとそんなかっこよく切れる人っていないんですよね、うん、みんな同じヘアスタイルだから、インドの人って、
うん、
最近都会の人はまた違うかもしれないけど、ま
あ、女の人を挑発にしてますもんね、縛ったりして、
うん、そうそう、だからあの今マレーシアに来てる間にかっこよく切って帰ろうと思ってるんですよね、
はい、
うん、
インドの友達があれマレーシア行くとそんなに綺麗になれるんだみたいな感じでね、うん、びっくりするかもしれないですね。はい、じゃあそんなところで、
たびたびプロジェクトの Android アプリができました。番組の更新をいち早くチェックできるのはもちろん、アプリでしか聞けない放送も配信していきます。スマートフォンをお持ちの皆さん、要チェックですよ。今すぐたびたびプロジェクトで検索。この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。